なぜ責任分担はいつも曖昧なままなのか。多くのチームは能力ではなく、この件の責任者はそもそも誰かがはっきりしないことで敗北する。タスクがグループチャットで触れられても名乗りを上げるものはなく、成果が出ればみんなで手柄を分かち合い、問題が起きれば皆無責任だ。責任の曖昧さは組織効率の最も隠れた漏れ穴である。曖昧の根は、大抵は態度ではなく構造の欠如にある。一つの仕事が複数の役割にまたがり、あらかじめ境界が引かれていないと、誰もが本能的に他の誰かがやるだろうと仮定し、結果として集合的な沈黙の下での集合的な不作為となる。さらに悪いことに、曖昧さは惰性によって増幅される。一度合わせを書くと次は誰も動こうとせず、問題が爆発した時には振り返りが、私はあなたが責任を持つと思った、という責任の押し付け合いに沈み、信頼は繰り返す引っ張り合いの中で摩耗する。責任分担の本質は、誰かがやるべきだを、誰が、どうやって、誰に報告するのか、に変えることだ。それは管理ではなく、行動への明確な座標であり、共同を当てずっぽうから実行可能なものへと変える。この説ではまず合意を作りたい。責任の明確さは天然には存在せず、設計されるものだ。これから語る例は、曖昧を明確に変える軽量な設計ツールであり、あらゆるチームが真剣に扱うに値する。例とは何か、4文字の背後の秩序。例は4つの役割の略である。R は実行担当、リスパンシブル A は説明責任、アカウンタブル C は相談先、コンサルティッド I は通知先、インフォームドだ。一つの行列で、各タスクと各役割の対応関係を一度に明確にする。最も重要な区別は R と A である。
R は仕事を成し遂げるもので複数いても良いが、
A は結果に最終責任を持ち決定権を握るもので、普通一人だけだ。この区別がなければ実行権と説明責任が混ざり、ことが起きた時に誰も尻拭いをしない。C と I は共同の干渉体だ。
C は着手前に意見を求められるもので、重要な視点の漏れを防ぎ、
I は後に結果を知らされるもので、情報のループを閉じる。どちらも直接働くわけではないが、決定の質と実行の滑らかさを決める。4文字を行列に並べれば、誰が何に責任を持つかの地図が得られる。
作業量は増えないのに、誰かが先に動くのを待つ、空回りを大きく減らし、
組織は初めて同じ地図で語れるようになる。念のため言えば、例は壁に書く標語ではなく、本当に詰まった時に取り出して合わせる道具だ。その全価値は、紛争が起きた瞬間にこそ現れる。責任不明の4つの典型症状。一つ目の症状は、全員責任誰も責任なしだ。報告書に連絡窓口が3人書かれ、客から電話が来ると3人とも相手が取るのを待ち、結局誰も出ない。責任は薄められ、真空へと希釈される。二つ目は、影の決定だ。前線が熱心に実行しているのに、承認すべき A は知らず、納品されてようやく方向が狂っていると判明し、手戻り費用が倍増する。決定権と実行権の断絶は、プロジェクト遅延の常連原因だ。三つ目は、相談疲れだ。何でも大勢を議論に引きずり込み、C の名簿は誰がなぜいるか覚えられないほど長くなる。
過剰な相談は参加感を演出するが速度と集中を犠牲にし、本当に責任を持つものを雑音に埋める。
四つ目は、情報のブラックホールだ。仕事が終わっても結果を知らされず、次も古い理解のまま動き、誤りがコピーされる。愛の欠如は組織から学習ループを奪い、同じ穴を何度も踏む。例行列の構築手順。手順1、重要なタスクと決定点を列挙する。サジを網羅するな。
代わりに、誰も持たなければ事故になる高レバレッジの行動、例えば要件確認、
リリース承認、客の入金に集中せよ。手順に、役割を行列の縦軸に置く。人命ではなく実際の職務を用い、人が動いても行列が効かなくならないようにする。一人が複数役割でも良いが、各タスクで A は必ず唯一とする。手順3、R、A、C、I を枠ごとに埋める。一つの鉄則を守れ。各タスクに A は必ず一つ、R は少なくとも一つ。C と I は本当に必要な時だけ現れ、なくて良いなら欠かせ、行列の肥大化と歪みを防ぐ。手順4、公開し、更新メカニズムを約束する。行列は終わったら補完ではなく、組織の進化とともに継続改定される。共同ドキュメントに入れ、役割変更のたびに跡が残るようにし、口約束が風とともに散らないようにする。専門分析、例採用と組織パフォーマンスの実証。責任分担枠組みの有効性は、組織行動学の実証研究にかなり支えられている。広く引用されるのは、役割明確さ、ロールクラリティとチーム効率の関係の研究だ。メンバーが誰が何を担うかを一致して理解するとき、課題完遂の質と心理的安全性は共に向上する。あるビジネススクールの2021年、中堅企業84社を対象とした標本調査 N84IT 製造サービス産業界によれば、重要プロセスで0系の責任行列を明確に用いた企業は、用いない群に比べクロスファンクショナル、プロジェクトの平均遅延率が約 31% 低かった。これは構造化された責任分担が観測可能なパフォーマンス差に直接つながることを示す、責任明確度モデルを比較に導入しよう。L1 口頭合意、暗黙頼み L2 職務記述書、静的。L3 例行列、動的整合、L4 例か振り返りループ、継続進化。多くの組織は L1 から L2 の間をさまよい、L3 以上に達するのは少数だ。識別可能な実例、あるSaaS企業は、新製品リリース前に例を導入し、リリース承認、障害対応、顧客連絡の3つの重要行動の境界を引き直した。発注後、クロスチームのエスカレーションチケットは約 24% 減り、平均復旧時間、MTTR は約 19% 短縮した。導入の測定として4指標を追うことを進める。責任紛争の回数、クロスファンクショナルなエスカレーション件数、決定から実行までの平均遅延、振り返りで責任不明に起因された問題の割合である。対応実行チェックリスト、1項レバレッジ、タスクの棚卸しに人命ではなく職務で行列を作る三角タスクで唯一の A を、確保4四半期ごとに見直し更新。さらに指摘すべきは、モデルも道具も出発点に過ぎず、真の難所は組織採用にある。どんなに標準的な行列でも、メンバーが旧来の暗黙理解のまま動けば、責任はなお曖昧だ。例があらゆる紛争で呼び出されてこそ、組織の筋肉記憶に沈む。典型の罠、例定着に潜む見えない穴。一つ目の罠は例を一度限りのプロジェクトと扱うことだ。行列を描いたら棚に上げ、組織が変われば効かなくなる。生きた文書のように保守されねばならず、さもなくばまた誰も見ない図になる。二つ目の罠は A の非唯一だ。誰も責任を持たないようにと A を二人無理に入れ、やはり尻拭いする者がいない。説明責任は一人に収束させねばならず、これは例が妥協できない赤線であり、例外は許されない。三つ目の罠は流度の不均衡だ。会社運営が一枠になるほど荒くも、毎日の水を飲むまで列挙するほど細かくもなる。前者は無用、後者は麻痺。高レバレッジ行動だけを枠に収めれば行列に命が宿り、読むものも得る。四つ目の罠は図を深くことに執着幸せを軽んじることだ。行列を配れば合わせたとみなし、メンバーは実は同意していない。
例の価値は神ではなく、関係者がこの役割を認める、
と面と向かって確認した瞬間にあり、合意は設計図より大切だ。定着の枠組み、4ステップでチーム責任図を描く。ステップ1、忌まいたいプロセスを一つ選ぶ。
最も頻繁に、誰の責任かの紛争が起きる現場、例えば要件レビューや顧客苦情対応から入り、
利益をすぐ見せて導入の抵抗を減らす。ステップ2、関係役割を集め共に作る。一人に代筆させるな。
実際に働き決める者と一緒に枠を埋め、紛争はその場で話し開き、
行列に効力を持たせ、代筆による誤解を避ける。ステップ3、共同ツールに固定し定期的に見直す。行列を検索可能な文書に入れ、四半期ごとの見直しリズムを置き、役割変更が記録、追跡でき、新メンバーも境界を早く理解できるようにする。ステップ4、紛争で行列に血を通す。責任の押し付け合いが起きるたび、真っ先に行列で照合し、それに基づき改定する。道具は本物の摩擦ごとに正確さを増し、自己修正するループを作る。現場の実践、キックオフから部門横断協働まで。
キックオフ会議で例は、あなたがやると思ったという隠れた危険をあらかじめ知り避ける。立ち上げ、スケジュール、研修の RA をその場で決めれば、
プロジェクトが始まる前に責任はすでに明確で、後の摩擦は大きく圧縮される。部門横断の共同では、例は押し付け合いを溶かす共通言語だ。チームごとに言い分が違うとき、一つの行列で誰に相談し、誰に通知するかが一目でわかり、伝達が言い合いから事実へ戻り、決定の鎖が明らかに短くなる。危機対応の現場が最も価値を表す。障害が起きたとき、誰が指揮し、誰が実行し、
誰が外に連絡するかが普段決まっていれば、臨場は慌てず、復旧も早く、
顧客の知覚するサービス品質も安定する。これらの現場に共通するのは、責任を事後の追認から事前の約束へ変えることだ。意外が来てもチームは人探しに忙しくなく、図の通りに動く。組織の強靭さはそうして著しく強まる。測定と反復、信号で責任が本当に明確かを見極める。責任が明確かの判断は、図の美しさではなく組織の行動信号を見ることだ。紛争が減り、エスカレーションが減り、決定が早くなれば、それが真の明確さであり、数字の外の体感も同じくらい重要だ。責任健康度ダッシュボードを作ることを進める。
責任紛争の回数、クロスファンクショナルなエスカレーション件数、決定から実行までの遅延、振り返りの根本原因項目の割合を4つ主とし、満足度調査を添えて完全な視界を構成する。よくある逆パターンは、行列があれば万事 OK だ。道具は行動を自動で変えず、メンバーが旧来の暗黙理解のままなら、行列は壁の装飾に過ぎない。すべての紛争で呼び出されねばならず、引き出しに情はできない。最終的な判断基準はこうだ。責任の境界が挑まれたとき、チームが共通して認める一つの図へすぐ戻れ、終わりのない起因の議論に沈まないこと。その瞬間、例は本当に組織の筋肉に育ち、デフォルトの反応となる。よくある質問。 Q:R と A の違いは結局何？ A:R は仕事を成し遂げる実際の実行者で複数化。
A は結果に最終責任を持ち決定権を握るもので普通唯一。簡単に言えば R は誰がやるか、A は誰が責任を負うかに答える。
Q、一つのタスクに A を複数置いてよい？
A、進めない。複数の A は A なしと同じで、説明責任は再び分散する。共担が本当に必要でも、最終的な兜邸の一人を指定し、残りは R や C として参加させ、唯一の説明責任の赤線を守る。
Q:C:I は効率を落とさない？
A 乱用すれば落とす。原則は本当に必要な時だけ現れること。C は重要な専門的意見を出し、I は情報ループを閉じる。名簿は長いほど遅く、なくて良いなら欠かせ、無意味な会議を避けよ。
Q 小さなチームにも例は必要？
A むしろ必要だ。人が少ないほど一人が複数役割を持ち境界が曖昧になりやすい。
軽量な行列は相手がやると思ったという真空を防ぎ、隠れた伝達を大いに省き、小チームを早く走らせる。
9、
行列はどのくらいの頻度で更新すべき？
A、固定周期はないが、少なくとも大きな組織変更か毎回の責任紛争の後に改定せよ。一度きりの成果物ではなく生きた文書として扱い、価値を出し続けよ。例の限界と補充策。率直に言えば、例は組織の責任問題の万能薬ではない。静的で予測可能な境界を一度に明確にするのは得意だが、動的な共同の中で頻繁に生じる一時的な課題や火消しを記述するのは難しい。組織が急激に変化しているとき、役割自体が揺れ動いており、決めた行列はすぐに現実と乖離する。最初のよくある限界は、行列の肥大化だ。
多くのチームは導入時に熱を上げ、数百の細かい動作を一枚の表に詰め込み、誰も読み切れないほど長い文章を作り、例は壁の飾りに退化する。
正しいやり方は、誰も担わなければ事故になる高レバレッジの意思決定点だけを固定し、残りは常識と信頼に任せ、すべてを手続き化しないことだ。二つ目の限界は、責任のサイローだ。例が境界を明確にすればするほど、知らず知らず部門の壁を強化しかねない。責任者が仕事を独占し、部門をまたぐ情報が自然に流れなくなる。補充策は、行列の外に軽い共同ループを作り、C:I を一方的な通知ではなく真の双方向対話にして、図を明確かつ接続された状態に保つことだ。三つ目の限界は、力量の無視だ。
行列は A を誰かに割り当てられるが、その人に実際の決定権も、引き受ける時間も勢力もなければ、説明責任は空き柄になる。
補充策は、行列を描く前に役割の力量と本物の権限を確認し、責任が引き受けたいオール層能力のある人に着地することだ。四つ目の限界は、静的スナップショットだ。組織は毎月進化するのに、行列は文書の中で眠りがちだ。補充策は、固定された振り返りのリズムに組み込むことだ。各プロジェクトの終わりに十分で行列を更新し、責任図がチームと共に育つようにし、一度作って忘れ去られるのを防ぐ。だから例の正しい位置は、目的地ではなく足場だ。
混乱の中でチームが素早く秩序を立ち上げる助けになるが、真の責任の明確さは、継続的な対話、フィードバック、信頼の蓄積から生まれる。行列を答えではなく出発点として扱えば、責任の文化が組織に根付く。
最後に注意したいのは、例の価値は文書が美しいかではなく、紛争が本当に起きた時のその一度の調整にあるということだ。
普段は部員に見えるが、誰もが譲りたいという席鍵時刻に、この件の最終決定は誰かという明確な答えを出す。この確実さこそがチームが互いに背中を預けられる前提だ。
よくある5。